少し暖かくなってまいりました。キッド
シンクの
ファミコン名人への道かっこ笑い7の4イエーイ。パーソナリティのファミコンキッドです。そして
ファミコン男子の神田シンクでございます。
この2名でお送りいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。昼間結構暖かくなってきましたね。
そうですね、日差しが結構暖かいから、うん、割とちょっと前までには薄いやつでもいいかなっていう。
そうね、
うん、前まではねヒートテックの上にちょっとカットソーを着て、その上にちょっと暖かい軽量のやつを着て、その上にコートとかやってたんですけど、まあまあ首周りのねマフラーとかもなくていいかなぐらいには、ね、なったかなって感じですね、う
ん
う
ん。まあ、ただやっぱ夜はね、はい、朝夜はまだまだ冷えるんでね。
そうなんですよ、ね、
その寒暖差にやられないように
、うん、鼻がやられちゃうから本当に花粉症じゃないですけど、ね、寒暖差弱くてね、うんうん、
まあね季節の変わり目っていうね、うん、魔の領域がまだ続きますんでね、うん、まあ3月まあひな祭り終わってホワイトデーもすぐですかね、うん、であとは卒業式はもう終わってんのかな。3月
ね4月が始まっちゃいますよね、うん、
いやこの時期はね本当に、まあ、桜が待ち遠しくもありますけど、うん、まあ、やっぱ梅がね、
いやそうなんよ、
桜に先駆けて、
さ最近講座でもめちゃくちゃ言ってるんですけど、うん、地元 の, 海の方 の,、はい、茨城 の, あんこう鍋が食べたくて食べたくてしょうがないんですよね。でこの間あん肝をね寿司で回転寿司食べに行こうと思って、それじゃあせいぜいあん肝食べようと思って、うん、浜寿司に行ったらばあん肝だけ売り切れっていう、
なんと、
と思って、で絶対にさっきの講座の聞きに来た人が食べたでしょうみたいなことを次の寄せで言ったらばこの後行きますからねって言って、そんなんがなかったら今のお客さんのせいですからねって言ったらば近くの浜寿司がリフレッシュ9点ですって店ごとっていうことが、あん肝食べじゃないですよ。
なるほどね、うん、あん肝運が
季節のねやっぱでも名物ですからね、あんこう祭りとかもね
あってね、ぜひ皆様もね、うん、美味しいものを食べて元気に過ごしていただければと思います。 それでは7の4いってみましょうか。本編カリーン、プレステ5。
未だにね手に入ってなくてですね。うん、最近ゴーストワイヤー東京っていう、サイコブレイクとかバイオハザードシリーズとかいろいろ作られたのシリーズの流れの新作で、プロデューサーの新作でゴーストワイヤー東京っていう、なんか渋谷に都市伝説の地味両毛領がばっこしてる中を陰を結んでこう敵を倒していってみたいな事件を解決していくみたいな形のゲームなんですけど。うん、それの前日譚がビジュアルノベルで無料で配信してて、体験版じゃないんですけど、KK っていう、メインの主人公の2人のうちの1人の、刑事時代の話っていうのがビジュアルノベルでやると。でそこを配信で PS4 と PS5 だけなんですけど、うん、でそれ一応一通りやってクリアしたんですよ。なんかスタッフがもちろんサイコブレイクとかのスタッフとかもいるのはいるんですけど、どっちかっていうと428とか あとはトリックロジックとか、うんうん、私の好きなアドベンチャーゲームのスタッフが結構参加してて、で体験版がそのビジュアルノベルっていう、うん、なんかやってるとなんかなんだっけ、下着とか、うん、あとは流行り紙のオカルトルートとか、 あとはもちろん428のやつとかのノリで、シーンっていうゲームがあったんですけど、それの戦闘スタイルみたいな形で、結構自分の好きな、その今までやってたアドベンチャーホラーゲームのやつがてんこ盛りの感じで、で、短いシナリオだったんで終わったんですけど、ゴーストワイヤー東京の本編、その結構その陰を結んで敵倒したけど、あれが本編が PS5 なんですよ。PS4 でこのビジュアルノベルだと、KK かっこいいじゃんみたいに思った私の気持ちはどこへ行けばいいんだっていう、うん、
なるほどね。
で PS5 手に入るのかなこれみたいな気持ちに今なりました。
なるほどね。
いやー、KK がね昔の渡部篤郎みたいですよ。継続の頃の、すっげーで声が井上和彦なんですよ。
お
これ絶対渡部篤郎だろうと思いながら、ちょっとね本編ではちょっと経験違う姿なんですけど、 まあちょっと本編もちょっとあのケーケーちょっと和彦ボイスを堪能させてくれよっていう気持ちでね、させるためには PS5
なるほどね
くれっていう誰かくれ
ぜひ PS5 余ってるよっていう人2個買っちゃってさみたいな、
あのいやちょっとねこれはどうしようかなと思ってんね、うん、持て余しちゃってさ
1個買ったらもう1個景品で当たっちゃってさみたいな言う人
じゃあいないかな
ぜひお願いいたします。
お願いします。
そしてじゃあ普通お答えってみましょう。
はい、
これはスイさんありがとうございます。
どうす、
第16期 6-3 で語られたパックマニア、うんうん、についてキッドさんから操作法についてうんぬんの話がありましたが、ここでいつものでも音楽は最高なんですよを期待しましたが触れられずちょっと寂しかった。あーごめんなさいね。パックマニアの BGM めっちゃ良くないですか、うん、確かにね、うん、BGM はいいですか、うん、BGM はっていうか、うん、パックマニアね本当に BGM いいんですよ。なんか おしゃれな感じだし、うんうん、あのやっぱナムコの、うん、この時期のやつなんですごくクオリティも高いので、
そうですねナムコあと音楽ね、うん、
なのでパックマニア BGM とかで検索するともうすごいかっこいい、うん、そのパックマニアの BGM 聞けるのでぜひぜひ ね、
うん、ねアレンジの人気とかも高いですもんね、うんうん、
スイさんありがとうございますね
寂しかった
寂しかったということで今回はですね、次世代ハード戦争という、ね、まあ1990年代中盤ぐらいからの話で、うんうん、プレステ、サターン、3DO とかね、うん、まあ、いろんなものが、
ね、どれを選ぶかっていう戦争だったんですね、うん、今みたいにあの手に入らなくてあの、うん、電気店で戦争ってわけじゃないんですよ ね
スーファミと、うん、メガドラと、うん、PC エンジンの後に何するっていう、
はいはいはいはい、
そのPC エンジンのスーパー CD ロムロムによって、うん、CD ロム媒体のゲームっていうのが初めて出てきて、
うんうん、
まあ、それまではスーファミとかメガドライブはカートリッジロムカートリッジですから、うん、まあ、言っても10メガとか、まあ、頑張って12メガとか、うんうん、そんぐらいの容量だったのが一気に540メガまで、うん、そのスーパー CD ロムロムによって使えるようになって、
うんうん、
で音源も CDDA というあの CD の生音みたいなの使えるようになって、はいはい、一気にこう世界を拡大して、じゃあどんなハードにするんだって言って、うん、プレステが出て、うん、サターンが出て 3DO も出て、うん、やっぱ全部 CD ロム媒体のゲームがバーンって増えてきて、うんうんうん、さあ何で遊ぶんだっていうことになって、
はいはい、
もう子供たち大人たちも大笑わですよね、
うんうんうんうん、
どれなんだっていう、うん、で何でどのゲームが出るんだみたいな、ね、
あ、 そうそうそう、
ありましたからね。いや、じゃあ早速皆様のお便りご紹介しましょう、
うん、
お気楽ゲーミングおじさんありがとうございます。
あります。
高校時代にサターンとプレステそれぞれのソフトが先乱れていて、週1ぐらいで自転車で何軒もゲームショップをはしごしていました。うん、わかるね、これわかる。バイトが高速で禁止だったため、ファミ通やゲームショップのデモプレイ等で本当に面白そうなソフトを吟味していました。うん、大変だがいい時代でした。いや、わかるわこれ。
結構サターンとプレステで、サターンの方がちょっとあのアニメっぽい感じで、
う
ん、あのオタク的にはあーなんかこのキャラゲーみたいなのやりたいなっての多かったんですよ。でもプレステだとあの FF7 がね、
まあ ね、 ね、
そう
ね、
っていうのでね、うん、まあでもサターンの情報もチェックはしてたんですよ、
うん、
いや、 やっぱなんかな、この悩んでた頃はあったんですよサターンでも買ってもらえないかなって、ちょっと高いからなと思って、うん、プレステも、
ま、ね、
なんか買ってもらったけど。
ちなみに、ね、私は先にプレステを買って、うん、その後サターン買ったんですけど、
はいはいはい、
なんとセガハードを初めて買ったのがサターンだったんですよ、
う
ん、そこまでは全然そのあの友達がね、うん、持ってたんで、
あ、そうかそうか、
あのマーク3だったり、うん、メガドライブも遊んでたけど、うん、自分でセガハードを所有したのは、うん、セガサターンが初めてで、
うん、
まあ、これも何回も言いましたけど売ってなかったんですよ当時。プレステ買ってしばらくして、うん、サターンが一瞬だけサターンが、うん、あのリードしてた時期があるんですけど、
おいおいおい、
キャッシュ5000円キャッシュバックキャンペーンっていうのをサターンがやってた時、
おいおいおい、
セガがね、うん、横浜に全然売ってなくてサターンが、うわー、これはこれは噂に聞く新宿という街に行かねばなるまいかと思って
はいはい、はい、
で遠征して、うん、新宿のヨドバシ行って、はい、あったーと思って、
うんうん、
ちょうどバーチャファイター2がサターンで遊べる頃かな、う
ん、あ、なるほど、
だからやっぱ品切れだったんですね、うんうん、バーチャ2もすごい人気だったんで、うんうん、あのバーチャスティックと一緒にセガサターンを買うっていう人が多くて、はいはいはい、無事買えたんですけど、うん、いや、あれはね初めて新宿に一人で遠征した
の。一人で、なるほど、一人はちょっと、
うん、あれは懐かしいですね、
そうかそうか、バーチャがね、バーチャは人気だったからあるなって思ってるんですけど、あーなんか結局プレステのままで、なんか周りもねあんまりサターン持ってる人いなかった。周りまではちょっとなんかちょっとあのゲームが好きなお父さんがいるとか、うんうんうん、お兄ちゃんがいるみたいなところでは、そのセガハードみたいなのあって友達はいたんですけど、なんかそのプレステ時代になってからなんか持ってるやついるみたいな話になって、いや全然いなかったんですよ。
いやだからね、うんうん、その家のテレビに、うんうん、赤白黄色のビデオ端子でつないぐんですけど、はいはい、プレステもサターンも両方やるし、うん、さらにスーファミのゲームも何だったらやるから、
はいはいはい、
あのなんか分なんか常に刺しておいて、こう押すとそれが有効になるみたいな、うんなんかやつを買って3台とも常にこう起動できるようにしましたね
うちは割とその都度なんか繋いで、うん、でも あれを繋ぐやり方を覚えたおかげで、あのその後その電子機器みたいなのとか全然なんか、
ね、
今もあの、うん、USB がうんぬんみたいな、なんかあの、ね、いろいろコードあるじゃないですか、インターネットのあれをつけるやつはこうとか、うん、全然できるけど、
そうAV セレクターだ、はい、そうそう AV セレクターっていうやつ
で
3つ繋いでたので、でその日によってパチって切り替えて、うん、今日はどっちやるかっていう、ね、じゃ次行ってみましょうかね。中石明人さん、ありがとうございます。私の話でなくて恐縮なのですが、
う
ん、大学時代の友人にセガが大好きな男がおり、ほうほうほう、セガサターンについてお酒を飲むといつも熱く語っていました、うん、そんな彼はドリームキャストを初日に買ってで大自慢されましたが、ほどなくしてゲーム機本体の事業からセガが撤退と、ソフト供給のみとなってしまったことを大変嘆いていました。で最終的にはドリームキャストは9800円という投げ売り価格になってしまっていたので、初日に2万9800円を出して定価で買った彼がちょっとかわいそうでした。そんな彼も今や2人のお子さんの、お父さん、で子供たちもソニックが好きなようです。血は争えないですね、ということで。
よかったね。
なるほどね。
でもドリキャスはなんか人気というか CM がやっぱりすごい人気だったから、
う
ん
う
ん、
そうだね、湯川専門 ね
知名度があったし、うん、持ってない人もそれなりにいた覚えはありますね。
私はねドリキャス買ったんですけど、
うん、
あのファンタシースターオンライン、
はいはい、
もう時代の先駆けのオンラインゲームでやっと一緒に買ったんですよね、うんうんうん、友達と一緒にやろうとか言われて、うんうん、でもネットの繋ぎ方分かんなくて、
あ
ファンタシースターオフライン一人で魔法、しかも魔法使いですかね例によって、
はいはいはい、
あの扉の陰からペチペチ魔法打つっていう最初のドラゴンが倒せなくて一面っていうか最初のエリアの、うん、それでやめました。積んでしまって、えこれどうやって倒すん、みたいな。
いやちょっと今 FF14 が 30% オフなんでやりませんか。あの魔法使いで募集して、
ね、今キ
ャスター募集してあでもねソニ息子娘
そう、ね、
子さんがねソニック、うん、好きだったらばいいですね。今だって一緒に映画とか見れるじゃないですか、ソニックの映画2も出ますもん ねまたね今度ね、
いいですね、うん、そしてスイさん、ありがとうございます。いつも楽しく拝聴しております、ありがとうございます。
はい、
そうですね、今回のお題、懐かしき次世代ゲーム戦争について、うん、早すぎた名機ドリームキャストを押します。
おー、来ましたね、
うん、未だに語るところなのですが、あの時代に音声案内でインターネット接続を誰でも簡単にできたというすごい親切設計、ああ俺できなかったそれでも、うん、電話の通常接続ではなくブロードバンドアダプターが同梱されていれば時代は変わったのではと未だに妄想します、うん、特筆すべきは2000年のゲーム界のアカデミー賞ともいえる日本ゲーム大賞をドラクエ7と FF9、うん、FF9 という巨大タイトルを抑えて大賞を獲得した時は感動しました。あこれは栄えある大賞に輝いたドリームキャストの作品はファンタシースターオンライン。
あ
なるほどね。で配信いつも心待ちにしております、うん、季節の変わり目どうぞお体ご自愛ください。ありがとうございます。
ありがとうございます。ファンタシースターを
ファンタシースターオフラインでしたけど、
ね、ブロードバンドのね確かにやりがいは確かに、ねうん、ファンタシースターオンラインになったかも、
ね、まだまだあの、うん、何ですかダイヤルアップの時代ですからね、うん、ISDN が中井くんがねスマップの、うん、ISDN を始めようって言ってた頃ですからね、まだまだ常時接続なんてのは夢のまた夢、テレ放題になったらチャットするみたいなそんな時代ですからね。
この間もインターネット老人会でやあのピーヒョロロっていう音言葉だけやってなんかそれは何ですかみたいな
まあそうなるよね。
っていう
いやでもすごいね、2000年のゲーム日本ゲーム大賞をドラクエ7と FF9 を抑えてファンタシースタオンライン
っていう、まあ、7も9も、まあ、通好みといえば通好み、うん、
ね
え、
うん、すごいね。そして福田瑠衣さんありがとうございます。バーチャルボーイを初めて体験した時は衝撃でしたね。今思えば赤い線だけのグラフィックでなんてことはないんですが、その時は没入感と今までにない技術に驚きました。つい最近懐かしくなって中古の価格を調べると当時の新品価格とそんなに変わってなくてさらに驚きましたかということで、
ね、
バーチャルボーイね、
またなんか一時期なんかこんなのあったんだよみたいなので、うんうんうん、パッとなんかツイッターで人気になった時があって、うん、やっぱその時に価格めっちゃ上がってたってそのままかもしれないですね。
そうだね、まあ、そもそもこれはやっぱ早すぎたのもあるし、うん、ソフトがだからあんま出てなくて ね、
そうですね。
でもこれさ、これ前も言ったかもしれないけど、
はい、
なぜか、うん、インスマウスの館っていうゲームが、
はい、
バーチャルボーイであって、
うん、
あのラブクラフトのね、
はい、
だから なんでこれバーチャルボーイで出したんっていう、
いやなんかあの幻覚感みたいなのがいいのかもしれないですね、うん、産地が減る感がすごくいいっていう感じなのかな、うん、なんか
ただやっぱ時代が早かったのかなって、いや今さ、はい、VR、はい、インスマウスの館とか出したらすげえヒットすると思うけどさ、
やばいと思いますね。
いやでもバーチャルボーイだろうっていう、あの真っ赤なやつでさっていう、いやあれはねなんかすごい、なぜこれをっていうのを思いましたね。もしやったことある人いたらどんな感じか聞きたいんですけどね。そしてケンケンマルさんありがとうございます。プレイステーション2で DVD が再生できたのが思い出深いです。PS2 が出た頃はまだまだ DVD プレイヤーの値段も高かったのでゲームもできて DVD も見られることに感動しました。DVD の普及に貢献したゲーム機だと思います。なるほどね、
そうそう
確かにそうかもね、
DVD 見れるの便利だった
すね。
なんか引っ越してちょうどあの一人暮らし大学でする時も、
はいはいはいはい、
やっぱプレステ2さえ持っていけば DVD 普通に見れるんで、いやなんか全然あの一つ荷物が減ったというか、
確かに私は初代プレステと、うん
はい
初代サタンで音楽 CD を聴いてました。
音楽 CD、
そう音楽 CD プレイヤーとして、うん、あの私の部屋にはなかったので独立した CD プレイヤーが、うんうんうん、なのでよく サターンかな、どっちかというとサターンでよく音楽聴いてましたね。
はいはいはいはい、
うん、
なんかああいうのとか音楽 CD のやつとかもなんか雑誌の付録とかでついてる音楽 CD みたいな、あのちょっとゲームの曲が何曲入ってますみたいなやつだと、はいはいはいはい、なんかテレビに映すとなんかそれ専用のあのセレクト画面みたいなのが出たりし、そういうの見るのも結構好きだったんですよね。
確かにね。そしてダンテさんありがとうございます。
ありがとうございます、
次世代ゲームというより当時何社作ってたか知りませんが、70年代後半から80年代初頭にかけてのブロック崩しやレーシングゲーム、ゲームウォッチなどのゲーム機乱立時代はすごかったと、
うん、
高度経済成長によって子供が多く爆ブエした中流家庭層への販売競争がすごかったですねと。そうね、確かにね。
なるほどね。
まあその、
うん、
ゲーム10とかね、その10個のなんか、うんうん、まあほとんどブロック寿司のアリューみたいな感じのだけど、はいはいはい、それをテレビにつないで2チャンネルで映してみたいな感じのゲームは確かにいっぱいありましたね、ブロック寿司とかね。
あ、なんかこれらのゲームとかがうちらのあの学校の時代とかだとそのあのちっちゃいキーホルダーになって、でもあれってあの最初出したのじゃなくていろんなメーカーがなんか、あのパチモンみたいなのでいろいろ出したからみんな持ってるハードというか、
はいはいはい、
同じテトリスでも全然違
う、ね、
ハードみたいな、ハードというかキーホルダーで全然違うやつでみんなピコピコやってたみたいなのがありましたね。
いやでも本当プレイして、まあ、3DO はね私も実はプレイしたことなくて、
3DO はもうないな。
で 3DO っていうのは、ハードの名前じゃなくて、うん、あれ企画の名前なんですよね。
はははは、
松下、
はいはい、
パナソニックが提唱した 3DO 構想っていうのがあって、その企画の名前なの で、
うん、
でいろんな会社が 3DO トライとかなんかそういうの出したりしてたんだけど、うんまあ、あんまり流行んなかったっていう。
そうですね、もう持ってる人自体がやっぱいない、
うん、
いなかったな、
まあ、似た感じだと MSX ってファミコンの頃にあった、うん、MSX もあれもハードの名前ではなくて、はいはい、あれも企画名なので、
うんうん、
やっぱり MSX のコンピューターを各社が富士通とか、
はいはい、
いろんなのが出してたっていう、
はいはいはいはい、
MSX と 3DO っていうのは企画の名前なので、うん、そこら辺はちょっと似てるかもしれないですね。
あ、なるほどね。
また最終的にプレステとサターンの一騎打ちになり、うん、まあ、プレステが最終的に勝ってプレステ2に行き、はいはい、でドリキャスでセガは終焉を迎え、
うん、
その頃任天堂は任天堂64とゲームキューブでちょっと至福の時を過ごし、
うん、
その後 Wii が出てきてまた任天が出るようなね。
そうですね。まあでもあのね、64とかのキューブとかの時の出たソフトが今でも人気でシリーズで出てる感が、まあね、うんうんうん、あそこで培ったやつがなんか今、
ね、
すっげー超子供たちに人気みたいなのがあるから。
だってカービィのエアライドマジで面白いからねあれ
カービィ、マリオ、ゼルダあたりはやっぱりあそこら辺の2期のやつでボーンとやって、ちょっと大人になってもみんな新作がね、うんうんうん、Wii とかあのスイッチとかで出るとおーテンションみたいなんでみんなやるって感じですもんね。
いやだって64のさゼルダの時のオカリナ、はい、やっぱねあれが出たから買ったもんね64。
あ、なんか
もうゼルダやりたくて、
他のゲームランキングで超一番1位、歴代のゲーム1位みたいなのが時のオカリナだったみたいです、う
ん、いやあれね面白かったもん。 あの謎解きのさ、はい、アハ体験があるじゃんゼルダって、あのどのシリーズでも、はいはい、歴代で俺、うん、うわこれかっていうなんか石像に、うん、結構最後の方で石像の顔に光を当てるみたいなギミックがあるんだけど、うんうんうん、上を爆破して光がこう降り注いでるところがあるんだよね、うんうんうん、で奥にその像があって、
はい、
どうやって当てるんだろうと思って、うんうんうん、その時鏡の盾をちょうどそのダンジョンで手に入れて、
はいはいはい、
あこれみたいなそれ反射してこう顔当ててゴゴゴゴ、
はい、
いやこれかみたいな、
好きそういう
あれすっごいねあれはあのギミックすごいねテンション上がったね。
あやっぱりなんかそういうねあのギミックの方の前もここで言ったんですけど、あの謎解きを考えるのが私の担当だったんで、時のオカリナもそうだったんですけど、はいはいはい、あのオカリナの音を聞いて覚えるのを私の担当で、あの動かすのは弟で、あの後ろでああだこうだやるっていう
指示を
出す。でもやっぱそっちの方がやっぱ得意だったんで、やっぱりねあのゲームがやっぱ1位らしいですね。
いやあれはね、うん、そこしかも最初当ててもすぐ反応しなくて、うんあれと思ってて、なんかパラパラパラパラってちょっとその土が剥がれていてのがあって、でゴゴゴゴゴゴゴ、ああこれで勝ったのかみたいな。
いやあれはね、そういうの大好きだ
ね。あれは多分一生忘れないだろうなっていう
やっぱでもそういう体験をさせるのは任天堂のゲーム多いですよ ね、うんうんうん、ね。いや
あとプレステとサターンがこう競ってた時って両方で同じゲームが出たりしてて、どっちを買うべきなのかっていうの、私はそれロックマン X3 がね、もともとスーファミで出てたんだけど、プレステとサターンで両方で出てどっちがいいんだろうと思って、最終的に値段安かったんでサターン版を買いましたけど、そうなんで値段違うんだろうみたいな。
あ、まあね、今も割とありますからね、値段は同じでもなんかあのどっちの方がバグが多いみたいなとか、そう対応が、
はいはいはいはい、
バグにかあった場合の対応がどっちがいいかみたいなので、ちょっともともと選ぶのがありますよ ね。 Xbox かなとか、あのまあ、プレステの方でやろうかなとか、パソコンの方がいいのかなと思ったらば、どれが一番そのバグが多いみたいなのが後で分かるわけじゃないですか
はいはい、はい、
あのこの間のサイバーパンクの時はそうだったんですけど、阿炎教官のあのね、ハード勢がいやーって言ってて、で結局別の方を買うっていうのがあったの、まあね、サイバーパンク事件があったので、あの恐ろしい。今もね、あのハード別でね、そんな差がなくてもやっぱりパソコンが一番そのパッチとかが早くなるから、
当てやすいからね、
あのパソコンが今が一番なのかなみたいな風になってますけどね。
まあ、あとこれも前言ったんですけど、プレイステーションエキスポっていうのがあって、
はいはいはい、
ゲームショーみたいな感じのプレステだけのやつ、
うんうん、はいはいはい、
それが1995年に、の時に行ったんですけど、
はいはい、
ちょうどアークザラット1がもうみんなクリアして、
はいはい、
アークザラット2がもうすぐ出るぞっていう頃、
ね、はい、
春見だったかな、
はいはいはい、
って行ったんですけど、めなね、あんまりでもね、そんなにゲームショーみたいに満員って感じはなく、はい、
うん、
結構その時ときめもプレステ版が全然並ばず遊べたし、あこんなんあるんだと思って、であと私はその時文化放送の深夜に当てた井上菊子のトワイライトシンドロームっていうヒューマン提供のラジオを聞いてて、であれ午前2時か3時かな、
うん、
であの明日その プレイステーションエキスポのイベントに出ますみたいなこと言ってて、うんうん、おマジかと思って間に合うなと思って、うんうん、すぐ寝て翌朝起きて行って、うんうん、でステージ見に行って、
はいはい、
で井上貴子17歳ですおいおい、はい、はいはいっていうのを25年前ぐらいにやったんだけど、未だに井上貴子さん17歳だからね、すごいなっていう、
いいあれいい、あの、うん、あのワードはいいと思います
あれを初めてねうんうん、うん、おいおいっていうのに参加したのが、うん、そのプレイステーションエキスポ95、あれはいい思い出にまだ17歳ですからね、
いいなあ、でもその頃のやっぱりでもプレステ今だったらプレステのやつって最注目系で結構、
うん、そうだね、
ゲームショーとかでもね、うん、一大企画ですから、そんなイメージないんですけど、その頃はでもそうなのかな、
サターンのね、はい、そういうイベントってあんまなかった気がしてて、
あマジですか、
うん、なんかプレイステーションエキスポは多分電撃プレイステーションかなんかなって、はいはいはいはい、あこんなんあるんだと思って行ったんだよね、うんうんうん、でこれも前行ったんだけどさ、ちょっと心残りなのが、
はい、
あのメサイアブースでさ、
はいはい、
超兄貴が遊べたんだけど、それ全然人いなくてガラガラでさ、
で
マッチョな兄貴2人がすごいポージングしててさ、はいはい、でゲーム遊んだ後にさ、うん、あの一緒に写真撮らないって言われて、そのマッチョな2人に、はい、その時まだシャイボーイだったからさ、あ、いや大丈夫ですみたいに言っちゃったけど、めっちゃ撮ればよかったと思ってい
やそれ
絶対あれね、あれは未だにちょっと後悔してて、
今なんかやっぱマッチョの人すげー人気ですもんね、あのどこでしたっけ、どこかの国 の, あのマッチョな人たちが、うん、あの自分たちの発信したいメッセージをあの読んでくれて、それに合わせて踊ってくれるってサービスが5000円くらいのサービスがあるらしくて、すげー流行ってますもんね、
いやーその時無料だし、はい、しかも全然人いないから一回プレイしてゲームオーバーになって、はい、もう一回遊んでいいよってい
や写真撮りたい
一緒に写真撮らないって
なんかバカゲーとかで人気までになってね、再評価みたいになって、
はい、いやあの時写真撮ってよかったなと思って、
その当時は最初はそうだったんですね、
うん、いやだからねすごいなんか貴重な、本当にその井上貴子17歳です、はいはい、おいおいも含めて、はいはい、プレイステーションエキスパは俺の中ではすっごいなんか夢のような思い出、
プレステ優勝だったのかない
やだからあの時は本当にすっごい体験版とかチラシとかめちゃくちゃいろいろもらって、
そうですね、体験版とかもやっぱりプレステ系のゲームの方をいっぱい集めてたんでしょ、レイプレイとかね、あのプレイステーション系のゲームウェブとか雑誌も多かったですもんね、
いや皆さんもぜひですね、うん、懐かしい世代派、特に 3D をめっちゃやってたっていう人の声を聞いてみたいので、実際どうだったのかというところとかね、うん、ぜひお便りお待ちしております、うん、ということで本日のでした。ではシンクさん告知などお願いします。
はい、シンクでございます、私の方はまあもろもろいろんな講演がございますので、寄せも含めてあのツイッターの方で発信しておりますので、どうぞチェックしていただければと思います。よろしくお願いします。
はい、お願いします、うん、いやでも、
はいはい、
あれだな、うん、井上貴子のトワイライトシンドロームさ、
う
ん、めっちゃ怖いゲームだったから、
はいはいはい、
そうですね、すんごいホラーなさ、うん、怖い話を毎回して深夜2時とか3時にしてさ、うん、やべ眠れなくなったらどうしようみたいな番組だったんだけど、それが終わった後のさ、井上貴子さんの番組でルリーロアクアリウムだったかなっていうのが始まったんだけど、全然その全番組とは違ってファンシーな癒し系のになって、あこれはこれでいいなっていう、いやでもあの時間にやってたらすごいね、午前2時とか、
でもな、井上本当にね FF4 でやってください、強烈なフィナーでやってください、井上貴子の超絶演技を、
そうなんだ、
本当にもうあのハイデリンの最後選択肢2つあるんですけど、語りかけた時2つとも聞いたんですけど、全然違う演技を、同じセリフだけど全然違う演技をやってる、はいはいはいはい、うめえって思って泣いちゃった本当に井上
あでも、うん、あのファイアーエンブレムの風花雪月でも、
はい、
井上貴子さんが、
はいはい、
レア様っていう、
はいはい、
その教団の当主みたいなのやってるんですけど、あれもいい役でしたね、
それに近いと思います、
うん、各ルートごとに仲間の時もあるけど、敵対する時もあるし、あと負傷して退場するもあるしみたいな
ペーンです泣いちゃう。井上結子のツイッター最近すごい語ってて、はあはあ、あのこれ聞いてくれ やったんですっていうのでなんか2万リツイートでいいねぐらいされてていや本当にね井上結子17歳の声を、
ね、はい、じゃあ井上結子17歳今後も17歳だと思いますのでねご用意していきたいと思います。ではいつものご挨拶で締めたいと思います。ということでありが太陽ホエールズ